FM ジャンゴ。知っていたら後悔しなかったのに。建てた後に分かった。建てる前に知っておくといい話。
建てた後に分かった。建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ、それでは本日もグローイングの太田康之さんにお話をお伺いしていこうと思います。太田さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、2月がもう終わりに
早い。2月は逃げるって言いますけどね。
ああ、そうですね。1月は行く、ね、2月逃げる、3月は去るというふうな、ね、
前半みんな逃げていくような感じですね。
そうですね。
行く、逃げる、去る。
なんとかね、捕まえていかないといけないなと。
4月はエイプリル。いや
ね、そういうね、いろんな、まあ、4月1日まではね、うん、ちょっと気を緩めないように頑張っていかなきゃいけないと思いますけども、はい、まあ、3月にね、もう近づくというところもあるんですけども、はい、まあ、これからはやっぱり引っ越しのシーズンに入ってまいりますよね。そうですね。大学生の皆さんがね、はい、新しい場所で、生活をするというふうなところもありますし、引っ越しっていうのはまたね、家づくりといいますかね、まあ、お家をやっぱり選ぶ際の、やっぱり重要なところでもあると思います
し、ね。そうですね。本当に、例えばもう今のね、この放送してる時にはまあ大体住むところって決まってると思いますけども、まあ、も
うそれこそね、早いうちにも決めておかないと、ね、どんどんやっぱ埋まっていきますから、
ね、そうですね。だから私がこうね、学生の時とかって何を基準に選んだかっていうと、はい、やっぱりこう、まあ男だったら別にいいんですけども、はいはい、女の子とかのね、親御さんとかだと、やっぱりこう、物件見に行くときに昼間だけ見るじゃないですか。
まあ見ます、見ます、
ね、
はい。
で、やっぱり夜も見てほしいんですよね。
あ、夜も？
そうです。例えばその、うん、マンション、アパートの電気がどうなってるかと。じゃあ、うんうん、その、周りの街灯がどうなってるかとかね。真っ暗なところをこう歩いて帰るとかって、やっぱりこう、ね、心配とか不安があるでしょうから、はい、まあそういったところ、あ、ちゃんとこういうふうに街灯も明るくついてるんだとかですね。うん、夜は、あ、こういうふうに、あ、こういうところもお店があって、結構人通り多いんだとかね、そういうところもね、やっぱり見ていただいたら、よりこう物件を絞るときの、ね、ポイントにはなるんじゃないかなと思いますけど、
ね、確かにね、うん、やっぱり安心して暮らせるっていうところは ね、やっぱ大事ですし、うん、まあ、いくらね、やっぱり大学生の皆さんだったらね、やっぱり周りに住んでるのも、まあ、大学生っていうのも多いパターンかもしれませんけども、はい、うん、それでもやっぱりね、やっぱり不審な人もやっぱいるかもしれませんから ね、そういった点においては、夜になってもやっぱ明るい場所とかね、はい、あとはどうですか、やっぱりこう、なんていうかな、まあ、男性だったらあまりは気にしないとは思うんですけども、うん、まあ、収納とかね、その辺も結構女性の方だとやっぱ多くいるっていう人もいますね。うん、そうですね。うん。ロフトがついてる家って僕なんかすごい憧れがあったんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
なんかね、なんでしょうかね。別に、普通に下で寝たりもするんですよ。うん、でも、なんかね、僕の、それこそ弟が、まあ、その当時大学生の頃にロフトがついてる家に住んでたんで、うん、はい、なんかそれがね、普通に羨ましいなと思いながら。
なるほどな。それロフトで寝てたんですか？
あ、それ寝てました。いや、僕がちょっと泊まりとか遊びに行った時に、うん、弟はロフトで寝て、僕は下で寝てみたいな。
うん、寝相が悪かったら大変ですね。
まあね、確かに、ドーンとか落ちてきたら、
そうそう、もう、ほんまに、ベッドから落ちる高さ違いますからね。
そうです、本当に。まあ、一応、なんか柵みたいなのはついてるんですけどもね。
乗り越えたり、
ね、乗り越えたりとか、平均乗り越えそうな高さなんですよ、あれも。
そうですよね。
あれは実際、ロフトってどうなんですか？僕も詳しく知らないですけど、何のためについてる？まあ、物置なんですかね。
まあ、物置だったり、やっぱ、その、寝る用に作ってある時もあるんじゃないですかね。あ、まあ、いろんな使い方があると思いますけど。
ねえ、うん、まあ、それもね、また、ぜひぜひね、まあ、いろんな、やっぱり希望とか、皆さんあると思うんですよね。うん、例えば、もう、防音がしっかりしてるとか、はいはい、ねえ、やっぱりこう、隣の壁が薄かったりすると、なんか気使ったりみたいなこともあったりしますしね。うんうん、まあ、でも、それぞれね、やっぱ新しいところに行くわけですから。はい、でも、やっぱり、最初にお話がありました太田さんのね、その周りの環境ですね、うん、これやっぱりしっかりと重視していただいて、
ね、夜、これも住宅の時も一緒なんですけどね、昼間だけこう物件見に行ってっていうんじゃなくて、やっぱ夜の環境、その夜とかね、日の当たり方がどうとか、うん、やっぱり近くに山があったりすると、日中は日は当たってるけど、今度夕方から山の影になって日が全然当たらないなっていうのがやっぱありますから、
うん、
土地を決めるときは、やっぱりその日中だけ1回弱じゃなくて、一生住むっていうことを考えたら、まあ、夕方も見に行くとかね、夜も見に行ってみるとかっていうこともすごく大事なポイントにはなると思いますね。
はい、はい、分かります。ぜひね、またこれからね、本当に家を探されている方はね、ちょっと参考にしていただいて、そうですね、こういったね、はい、部屋の見つけ方をまたね、ぜひともチェックしていただきたいと思います。さあ、まあ、明るさについてのお話が出ましたけども、はい、今日のメールもですね、実際そんな内容なんです。
はい、
ちょっと太田さんにね、このコーナーにメールいただいておりますので、ご紹介していきましょう。こちら、ジャングルネームファンファンさんからいただきました。ありがとうございます。太田さん、こんにちは。
こんにちは。
家を 建ててから気づいたことなんですが、私たち家族は明るさで失敗をしました、家の玄関がお昼でも暗かったです、今は照明を変えて明るさを保てているのですが、それまでは玄関のタイルに暗めの色を使っていたこともあり、どんよりした印象でしたが、デザインだけを重視した作りにしたことでこういった悩みができました、皆さんも気をつけてもらいたいですという、まあ、実際にね、体験をされたお話を聞いて、今回ね、ちょっとご紹介しましたけども、まあ、玄関のタイルがちょっと暗くて、で、照明もちょっと暗かったんでしょうかね、これは。ねえ、まあ、この文章だけ見てるとそういう風な感じなのかもしれませんけれども。
そうですね。
明るさということでございますけども。
そうですね、よく、その、色決め、コーディネートする際に、床とか濃い色を使ったりとかっていうこともあるんですけども、やっぱりその、光の取り込み方っていうのは、やっぱ、いろんな手法がありまして、まあ、例えば壁、まあ、床、先ほどね、濃いタイルをしたっていう形だったんですけども、大体こう、人間がパッと見る初夜っていうのは、だいたい壁が8割で、床、天井が1割、1割みたいな感じなんですよ。なので、パッと見たときに明るく感じるか暗く感じるかっていうのは、壁紙が結構ね、白っぽい感じで明るかったら、空間は広く明るく感じますし、いくら床のタイルを、明るい色にしてても壁を例えばグレーにするとか、濃いブラウン系にするとかっていうとやっぱ暗く感じたりとか、っていうこともあったりするので、やっぱりそのいろいろとこうデザインの手法の中でちょっとほんのり暗い感じのね、ちょっとムーディティーな玄関にしようと思ったらやっぱ照明の照度も落としたりとかっていうのはデザインもしかしたらね、そのデザインされた方がされたのかもしれないですし、なんでまあいろんなことが考えられるんであれですけども、まあ光を取るような明かりとかですね、とかっていうような形で、
そうですね、確かにそう考えますと僕もこれまでグロインクさんの完成見学会何度か足を運んだんですけども、やっぱり壁、その玄関入った時の壁の色って白が多かったイメージあるんですか？
そうですね、基本的にはうちはもう白が多いというふうに思いますね。
やっぱりそのね、見るその視野といいますかね、それによってのやっぱ印象っていうのが大きく変わってくると、
そうですね。
いうところもあるんでね。だからそれこそね、またちょっと壁紙をちょっとまた白いものにちょっと変えたりすることによって、また印象もガラッと変わるんじゃないかな。
そうですね。そういったこともね、あるんじゃないかなと思いますね。
まあ照明を変えて明るさを保てているということなんで、まあ最近はLED とか、
そうですね。
優秀なね、明るさを保てるものが
本当にそうですね。
それこそまあこれちょっと話それるんですけども、トンネルがですね、僕この会社に来るまでの間に一回トンネルを通るんですけども、そのトンネルがね、今ちょっと工事してまして、で、何の工事かって言ったらライトを変える工事なんですよ、で、今までそのオレンジ色の、電球だったんで、のが LED に多分変わったんですよね、夜通るともう見違えるぐらいで明るいんですよね、だからやっぱりそれだけね、やっぱりこう電球とかそういったものの効果によってまた印象もガラッと変わるんだなっていうふうに思いましてね、
いやもうトンネルっていうとこう薄暗いとなんかこうドヨーンとした感じになる
んですか？そうなんですよね。まあ、夜だから仕方ないなと思いながら通ったりもするんですけどもね。
そうですね。
いや、でもこういうね、やっぱりその見た目の印象でやっぱりこう、気持ちもね、ガラッと変わるっていうのはやっぱ大きいですね。
そうですね。
そういった点においてはね、やっぱり明るい、ね、玄関。やっぱり入り口入って、ね、やっぱり、あ、帰ってきたぞっていう風な感じになる方がやっぱいいですしね。
そうですね。やっぱり光の効果って結構大きくてですね。例えばこう、まあ、店舗のデザインとかもね、グロイブの方ではさせていただいたりするんですけども、
三浜のね、
そうですね、米国さんのところですし、例えばこう和風的な店舗で、やっぱりこう非日常的な空間を作ろうというふうに思ったら、大体我々っていつもこう照明って頭からこう浴びてるっていう感じですね。で、天井の方にこう照明ついて上からの光っていう形なんですけども、その上からの光をやめて、足元からのほんのりとした光だけでこう廊下をね、演出してあげる。ただその照明の位置を変えるだけで、すごい空間の雰囲気のできる空間っていうのはできるわけですよ。大体普通、ね、玄関入って、じゃあ店舗ですけどね、玄関入って、じゃあ座敷に行くまでの間って、こう天井にこう照明がついたりってしてますけども、それをちょっと足元の方にね、こう光を入れてあげて、ほんのり暗くするという感じにしてあげるだけでも、あ、なんか、すごいムーディティな空間ができたりとか、
確かに
光のね、出し方、感じ方っていうのを変えるっていうのもね、特にコストをかけるわけでもなく、雰囲気作りっていうのはできると。
そうですね。まあ、いろんなやっぱり工夫がありますね。
そうですね。
来週からこのスタジオの光もピンスポみたいにしましょう。
いや、本当そう。
バシーン、バシーン当たって、二人とも劇団式みたいな感じ
で。いや、ほんまですよ。照明って本当すごくね、大事でして、例えば車のショールーム
とか、
いろんなディーラーさんあると思うんですけど、そういうところのショールームの照明っていうのは、大体こう、ダウンライトとかを使うんですね。 っていうのは、やっぱりこう、車ってピカピカじゃないですか。
うん、
照明がやっぱこう、映り込むんですよ。
ああ、
よく倉庫にあるような、あの、直感、長い照明ありますね。
はいはいはい、はい。
倉庫に使ったり、うん。それを例えば天井にこう、つけたりしてると、それが映り込むと、その照明が長く映り込む感じなんですけども、うん、ダウンライトの光ってこう点で映り込みますから、
はい、
車がこう光ってるように見えますよね。
ああ、また見栄えが全然違うんですね。今
やっぱ車のやっぱ光り方とか、うん、映り込んだとしてもそれが車が輝いてるように見えたりだとか。
まあもちろんやっぱりそのね、ディーラーさんとしましてはやっぱり車を売りたいわけですから、
う
ん、いかにその車が素晴らしいものに見えるようにするかっていう、そういう工夫もあるんですね。
いろいろあります。お肉が鮮やかに見える照明とかね。もう今いろんなものがありますから、もう昔と比べるとすごいなと思いますけどね。
そうですね。まあちょっといろんなまた視点でちょっとまた私もまだいろんなお店やちょっと、はい、お家をちょっと、
ね、
見てみたいなと思いますので、はい。はい、まあね、2月も今日で終わりでございますけども、はい、まあ3月もまたよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。